ラジオ食堂坂田院でございますが、今月も2024年9月を振り返るということで、いつものこちらの方に来ていただきました。
ビリリップ、今晴れセフィラです。よろしくお願いします、MBA!
いつもの MBA 橋場さん、改め今晴れセフィラさんに来ていただきましたが。
ああ、どうも、こんにちは。
こんにちは。はい、先週、ラジオ食堂イベントをさせていただきまして、リスナーの皆さんにも来ていただきまして、ありがとうございます。
ご来場誠にありがとうございました。
で、会場でですね、今晴れさん、今晴れさんと、呼んでくださった人がいたんですが、
はい、
違和感がすごすぎて、今治さんってお前が呼ばれるために会場中から失笑が燃えていたのはしょうがないんでしょうかね、これはね。
あ、まあ大丈夫です。あと1年もすれば失笑はなくなりますんで、それが当たり前になるまでやっていけば、
うん、まあそういうの大丈夫ですからね。
私も今治さんになっていくかなと思ってるんですが、まあね、グルメ漫画について話すっていう割に意外とグルメ漫画以外のことも話していた回でしたね。
ずっとあなたガンダムの話してましたもんね。
うん、いや、あなたっていうか周りですよ。だって僕ガンダムの話できないですもん。
まあそうですね。
どっちかというと地蔵になってましたもん。俺ガンダムわかんねえなーって思いながら話伺ってましたけど、
うん、
そう、なぜかガンダムの話が多かったのは事実ですね。
みんな
やっぱりサブカルとの相性がいいのかなって思いますけど、
基礎教養みたいなとこありますかね、ガンダムは。
うん、
橋場さんはサブカルチャーに関してもかなり偏りがある方なんで、ああいうザ・サブカルの場に出てくるとちょっと難しい場面が多々ありましたね。あれは
私あんまりサブカル知らないなって改めて思いましたね。もともと自分がサブから知ってるっていう自覚もあんまないんですけど、
あのね、橋場さんの場合ね、専門範囲がめちゃくちゃ狭いんですよ。あなたラジオだったら、ね、KBS 京都しか聞かないですし、漫画だったらミスタージッコとキャプテン翼
サイレントナイト
ぐらいしか読んでないですし。
それはありますね、確かにね。
うん。まあ、決して詳しくないわけじゃないと思うんですけれども。
はい。
それが範囲が狭すぎて、誰にも伝わらないっていう問題がありましてね。
そうですよね。いや、私、グルメ漫画とかどうしようかなと思いながら当日行きましたからね。
案外、グルメ漫画に関しては、話せてたんじゃないですか、八幡さん。
そうなんです。意外と一本包丁万太郎の話とかできたんで、ギリ行けましたね。
いや、大体ね、八幡さんは、美味しん坊ある程度知ってるじゃないですか。
はい、あ、まあ、そうですね。美味しん坊はまあ100巻ぐらい読みましたから、
うん、美味しん坊あれば大体大丈夫なんですよ。
そうなんですね。やっぱり美味しん坊の汎用性ってすごかったですね、
うん、案外もう味っ子知らない世代が増えてますんで。
そうですね、味っ子は逆にあんま役に立たないですよね。
そうですよ、美味しん坊はね、やっぱりね、どこ行っても役に立ちますね。
そうですね、やっぱりみんなでね、あのとんかつ坊城のシーンをね
見て拍手してましたからね。
やっぱりしましたよね、
うん、
どこからともなく拍手出ましたよね。
あの店でね、モニターでずっと美味しん坊をかけてたんですけれども、来てくださった方が、あ、とんかつ坊城の名シーン来ましたよって教えてくださって、あ、じゃあ皆さんちょっと静かにしていただいてちょっと聞きましょうかって言ってて、
モニターを音量を上げて、
音量を上げて、で音量を上げた時にもうバッチリのタイミングでとんかつ食って元気出しなよから始まりましたんで、
偉くなりすぎることはね、ちょうどいいってものがあらっていうところからちょうど始まって
始まりましたんで、
みんなの心が一つになるということですよね。
だから案外ね、美味しん坊一本あるだけで全然いけるんで、そういうサブカル的な集まりの中で美味しん坊を知っとくっていうメリットを僕は再度主張しておきたいですね。
サブカルの中でもかなりでかい目のコンテンツということなんでしょうね。
やっぱり近年でもネットミームとして流通してるじゃないですか、美味しん坊は。
あ、確かに。
定期的にラーメン三重視の話出てきますし、これからのビジネスパーソンには必須の知識じゃないでしょうかというふうに思います ね。
そうですよね。世界の知的エリートが知っている西洋美術史みたいな本とかありますけど。
いや、それは美味しん坊の方が上ですわ。
美味しん坊だと、とんかつ坊城とラーメン三重視だと
ラーメン三重視は別にいつになるか分かりませんが、はい、もしかしたらまた高円寺でですね、
はい、
今治さんの90年代声優ナイトがやるかもしれませんので。
そうですね、90年代声優ナイトの問題は美味しん坊に匹敵するようなキングのコンテンツがないってことですね。
ヘキルやろ。
いや、でもヘキルはすごかったけど、でもほら林原めぐみもいたし。
ああ、そっか。
どっちかというと ラジオとしてより続いてんのは林原めぐみやな、はい、まあまだ続いてるしな。
ああ、そっか。最大瞬間風速では高田真理子やしな。
あ、確かに。あ、だから結構ね、あの戦国時代なんですよ。美味しん坊はやっぱちょっと強すぎるんで、40年間キングじゃないですか、料理漫画の世界で。
そう考えると美味しん坊は素晴らしいですね。
だから前回は美味しん坊知ってればなんとかなったってのはそういうことやと思うんだけど。
確かにな。他のジャンルで言うとあんまないですもんね。例えば野球漫画ナイトとか言って。 ってやるとしたらですね、ドカベン知ってりゃいいって感じにはならないですもんね。
90年代には高橋陽一先生の名作エースがあるじゃないですか。
うん、まあそれはないけどな。うん、いや、おそらく野球漫画で一番歴史的にも人気的にも一番重要作はドカベンであることはまず間違いないんだけれども、ドカベン案外今の世代読んでないですからね。
何がいいとか読んでないでしょ。
かくいう私も野球漫画好き好き言いながらもドカベン独人読んでないですからね。
読んでないんだ、意外ですね。
そうなんですよ。だから、美味しん坊の偉大さっていうことですよ。まあもしかしたらね、言い方変えると他があまりにも影響度が弱すぎるっていう違う問題が出てくるかもしれませんけどね。
原点にして頂点って言葉がありますけど。
そうですね、本当に。
美味しんぼは割と大げさじゃなくそう言える漫画なんじゃないかなって気がしますよね。
うん、まあそうですね。
声優ラジオ界で原点にして頂点は僕はちょっとそこまで行くものはないと思うんで。
坂田にはね、声優ラジオ一切通ってませんので、はい、だから。
ああ、そうか。
私の一夜漬け力が試されるわけですよ。
そうですね。しかも90年代ですからね。
YouTube なんぞあれこでしてですね。はい、あの昔の音源を、あまり褒められたことじゃないですが、ね、ディグしてあの、はい、一夜漬けで話についていけるよう頑張りたいと思いますけども。
ああ、わかりました。ありがとうございます。私もちょっとね、まあ、もしね、イベントさせていただけるんだったら、まあ、何がしか面白い見せ方ができればなとは思いますが。
あの、まあ、だいぶ先だと思いますけども、あの、そうですね、そういうことも考えてますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
うん。はい、ということで、今月もですね、山盛りニュースございますんで、あの、今治さんと、あの、紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。よろ
し
く
お願いします。
リサーチノートパールバイダイデさんの記事ですけども
、そうですね、はい、いつもありがとうございます。ラインリサーチ
2024年8月7日の記事でございますが、
はい、
ウブアン派コシアン派が4割台で二分数結果に、ヒナアンコガシはたい焼きが1位というですね、これはうちのラジオ食堂ではあんまり扱ってこなかったやつなんですけど、これはこれで結構大変な問題なんですね。
あ、そうですね。
昔から親しまれているあんこは和菓子をはじめ様々なスイーツに使われています。今回は10代から60代の男女を対象に食感の異なる粒あん派とこしあん派どちらが多いのかを調査、また好きなあんこのお菓子について聞いてみましたということでですね、日本もタブーとも言えるですね、粒あんこしあん集計に挑まれたということですね、はい、本当ラジオ食堂ではねあんまり言及してないんですけども、これは札幌一番論争とかですね、キノコタケノコ論争に匹敵する日本を二分する大きな火種。
まあそのようですね。ほんまかと思うものの、
はい、政治宗教と並ぶぐらいですね、取引先では話しちゃいけない話題の一つですね、粒はんはこしはんは。
そうですね、政治の話、宗教の話、あんこの話はするなっていうのが鉄則ですよね。
鉄則ですね。政治宗教札幌一番
やりますね、
はい、ちなみになんですけども、これ単なる偶然なんですが、直近先週ですね、プレイバックラジオ食堂で放送しました、はい、2016年のニュース会でちょうどそれを言及しておりまして、
はい、そう、合わせてましたよね、
二条スパイスのおじきが話しておりましたが、
そうそう、なんか殴り合いの喧嘩になるって、
ね、あん時の坂谷はここの中でつぶあまんもこしあんも一緒やろって思ってたんですけども、
うん、
それだけ坂谷のスイーツリテラシーが低いということなんですが、うん、まあでも世間ではそうではないんですね。全体ではつぶあん派っていうことになってるんですよね。
はいはいはい、はい、
ちなみに北にはこしあん派でした。で、あなたはズバリつぶあん派こしあん派という質問に対して、つぶあん派、どちらかといえばつぶあん派、どちらかといえばこしあん派、こしあん派、どちらも食べないっていう形でですね、集計したところ、つぶあん派とどちらかといえばつぶあん派は集計がですね、49% ということで、僅差でこしあん派計 44% に対して勝利ということになっております。俺はね、興味ないと言いつつも、つぶあん派ではあるんで、どっちかといえばね。だから、つぶあん派が勝つだろうなとは思ってたんですが、こんな僅差なんだとびっくりしてた次第なんですけども、橋場さん的にはいかがですか？
なんかこれあの、政治のチャートみたいですよね。
ああ、そうだね。
中道左派と中道右派合わせると 43% で、まあね、大体マジョリティじゃねえかみたいな話だよね。
あとあれですよね。若年層と中高年層で、くっ きり言うと声だけ分かれてるっていうのも面白いですね。
ちなみに橋場は坂谷と一緒でどちらかといえば粒あん派ですね。
ちなみになんですが、ソースは飯花刑事立花なんですが、うん、東日本はこしあん、西日本は粒あんっていう統計があるらしいです。ですので東日本文化圏で育った橋場さんはこしあんを選ぶべきなんですが、べきっていうのもおかしいけどね、粒あん派を選んだちょっと珍しい人なんですよ。
まあでもじゃあこしあん食わねえの派って言われたら全然そんなことないですしね。
まあそうですね、僕らが大好き赤福こしあんですからね。
お前赤福はでも粒あんないよな。
ないです
赤福はやっぱりこしあんじゃないとダメですよね、あれ。
うん、あれはあんこと餅の食感が同じっていうところに一番のね、うん、
魅力がありますからね。
魅力がありますんで、あれはもうこしあん以外選択肢には入ってこないです、うん、
ね。
おそらくなんですが粒あんの方が庶民派なんですよね、きっと。
あ、そういうことですか。まあこしあんの方が手間かかるんか。
まあ例えば好きなあんこのお菓子ランキングで言うと、はい、上からですね、たい焼き、今川焼き、どら焼き、これ全部粒あんじゃないですか、
うんうん、
でおはぎぼた餅もね粒あんですからね。そっから先の大福とかおしゅうこぜんざいになってくると、これこしあんが増えてくるんですよね。もちろん粒あんの大福ありますけどね。北にはこしあんの大福がうまいって言ってましたけどだから粒あんの方が専門店というよりかは屋台で売ってるような、そういうのが粒あんで高級感があり、かつ専門店で売ってるようなあんこのお菓子にはこしあんが使われてる。でそれで言うと、だから仮説ですよ、本当かどうか知らないですけれども、若年層でこしあんが人気だっていうのは年齢が上がるにつれて粒あん派が高くなっていってるんですけどね。特に60代なんか 71% が粒あん派なんで、
うんうん
う
ん、
そう考えてくると昔は粒あんが多かったんだろうなというのがデータとして読み取りますね。で技術革新とか、あ、日本が豊かになっていくにつれてこしあんを食べるシチュエーションが増えてきたおかげでこしあん派が増えて、10代で言うと 60% がこしあん派っていう風になったんじゃないかなと想像します。わかんないけどね、
わ、うん、かんないですね。これから僕が聞く質問は愚問だと分かりつつ聞きますが、
はい、
坂谷さんの好きなあんこのお菓子は何ですか。
それで言うとね、今川焼きですね。
あー、2位の今川焼きね。
たい焼きとどう違うねんって言われたら一社出てなるけどね。
二条来か北には多分食感が違うって言うでしょうね。
それ以外ないでしょうけど、
たい焼きはカリッとしていて今川焼きはなんかふわっとしてるみたいな、
まあ、そら分かってますけど、そういうのが好きですね僕は。逆に専門店で売ってるような和菓子とか僕嫌いなんで。
あ、そうなんだ。嫌いまで行くんだ。あまり食べないとかだろう。
あー、まあ嫌いは言い過ぎですけども、自分からは絶対買わないですね。
あ、まあ高いしね。
たい焼き、回転焼き、自分から買うんかって言われたら買わへんってなんねんけど、10年に1回ぐらいはたい焼き、今川焼きやったら俺買いますから。
あー、なるほどね、うん、
だから
でも10年に1回レベルね、
うん、わかります。専門店とか行くとあんこの塊みたいなお菓子ありません？
ある。
花の形になってるみたいなやつ。
わかるわかる。あんこそのまま食わせやろってやつね。
あれが嫌いなんですよ。
あとそこまでいかなくてもさ、あんこをめちゃめちゃ薄皮で包んだようなお菓子あるよね。ほぼあんこや
つ、ね、そう。それが好きじゃないんですよね僕は。
僕は今川焼きはやっぱり好きです。あと、うん、このランキングには載ってないけど月餅好きですね。
あー、はいはいはい、あれ
な。あの中華街にあるような月餅が好きです。あれスーパーハイカロリーなんで。
そう、あれな、
めったに食わないですけど、あの中華街の専門店とかで月餅って売ってるんですよ、丸っこいやつね、
うん、
大サイズになると500キロカロリーぐらいあるんで。
うへ、あれあんこと一緒に油入れてるもんね。あれ
油をちゃんと感じられる。だからあんこパイなんですよ、
う
ん、あれ、
うん、そうだね。まあうまいですけどね。
で、黒ごまだったり中にナッツが入ったりしてるものももちろんあるんだけど、そういうのも好きですが、まあただ基本的に胃弱にとってあんこってのは大敵なんで。
ああ、なんかそんな話してたな、胃弱界で。そっか、
あんこは糖質多いんで胃弱民にとってはあんこっていうのはやっぱりそれ相応の覚悟を持って
、
うん、望まねばならない。
あ、そうだったんだ、
うん、
まあ好きとね、自分の内臓が耐えられるかかけないですからね
だからそのやっぱ脳内計算を働かせながら食うものっていう感じですね。
あ、なるほど。まあそれでも食べるんだからよっぽど好きなんですよね、それはね。じゃあ橋場さんにとってあんバターってどんな存在なんですか。
食べないです。
食べたこと自体がない。なるほど。
ないです。美味しそうとは思いますけど。
食べさせてみたいですね。
橋場にあんバター食わしてみよう企画みたいな感じになるよね。
あ、本当ですか。それはごめんね、なんかごめんね。
いやいや、いいんですけど、全然いいんですけど。あんバターってあれ、僕がよく見るのはパンなんですけど。
そうですよ、若干のローカルフードではありますよ。やっぱり小倉トースト で有名な名古屋東海圏のローカルフードの色彩が多少はありますよ。多少ですけど。
いや、家であんこ買ってきてパン焼いて乗って食うことありますよ。
あんこ。
あんこ。我が家では米田ごっこと呼んでますけど。
あ、米田ごっこ。
米田ごっこすることはあるんですよ。なんですけど、やっぱり僕バターは絶対塗らないですね。
あ、本当ですか。あ、残念、それは、うん。ということで、結構意外な結果だなと。特に10代でもうコシアン派は 60% までいってるんだなって。それがやっぱびっくりしましたね。うん、やっぱり食べ物の高級化が進んでるんだろうなと思っちゃいますね、これ見てると。
っていうか、10代から60代までさ、もうさ、明確に年を取れば取るほど粒あん派になっていって、若ければ若くなるほどコシアン派になっていくって、もう見事な相関ですよね。
だから、うん、昔はコシアンっていうのは贅沢品だったんですかね。
単純に食い慣れてるものなのかもしれませんね。
うん、まあね。まあ、昔は結構、たい焼き屋とか、街中ありましたからね。スーパーの軒先とかで、よくたい焼きとか今川焼きとか売ってましたからね。
逆に言うとそういう人からもらうとかちょっと高級なお菓子ぐらいしかあんこを食べる機会がそんなもんないのかもしれないね。
まあそれはあるかもね、
うん、
というつぶあん派こしあん派でした。次のニュース、これは同報でございますね。
ケ
サンうどん、スカイダークが240億円で買収かという衝撃のニュースが入ってきました。2024年9月6日、スカイダーク九州のスケサンうどん買収240億円でということでですね。まあこれはもうほぼほぼ確定情報だとは思うんですけれども、スケサンうどんですね。ここ数ヶ月、毎月のように話題を提供していた九州のうどん屋さんのチェーン店ですけども、スカイダークホールディングス参加になるということになります。これ、いつからこの話してたかっていうのがすごく興味あるね。
ああ、この M&A の話ね。
そう。少なくとも、7月の神田のポップアップストアとか、8月に発表された東京初出店の両国店とか、あと、千葉県の方に、スケさんうどんが出店するっていう話も、おそらくですけども、このスカイダークによる買収話が進んでいる中で、同時並行で行われてた可能性が高い。
まあ、そうね。うん。まあ、スカイダークがどこまで一緒にやってたかわかんないけどね。僕が見ても時期的には並行してますよね、こんなもん。M&A なんてね、そんなすぐにできないですから。
そうでしょうね。
うん、これはね、このニュースそのものはスカイラークが単に M&A をしましたっていうことなんですけど、
うん、
盛り上がるのは関東民、あるいは関東じゃなくてもいいんですけど、うん、スケさんうどんって基本的には九州で展開しているチェーン店ですから、
うん、
九州以外の人はオラが町にスケさん来るかっていうところが気になりますよね。だって天下のスカイラークですからね。
それはもう全国展開前提で話されてるんじゃないですか。
うん、まあ最初からそこまで行くかねっていう気はしますけどね。
まあ徐々にだと思いますよ。元々の話で言うと、これって去年か今年の最初ぐらいに九州以外で初出店が岡山県だったんですよ、スケさんうどんって、
うんうんうん、
そこから大阪に来たわけじゃないですか、
はい、
っていうことを考えるとある程度いきなり全国へ出店するんじゃなくて徐々に増やしていくっていう形にはなるとは思いますよ、もちろん。だけど、
ね、
最終的には全国展開は狙っていくとは思いますけどね、
まあうん、ねどういうグランドデザインなのかちょっとね分かんないですけど、てかむしろスカイラークになるとスカイラークの今後の IR とか見ると、スケさんの全国展開がより分かりやすくなりますよね、戦略が。
ああ、おそらくね。
だからもしかしたら、スケさんは独力で最初、全国展開しようと思ってて、
うん、
でもやっぱりスカイラークのネットワークなり、資本なり活用した方がいいって思ったのかもしれないし。
いや、だからそれがどこからかっていうのが気になるんですよね。だからそれこそ、岡山に出店した時点で、もうスカイラークとの買収話が進んでた可能性もあるわけじゃないですか。
そうですね。
まあ、その中で、最終的には全国展開するグランドデザインがあった上で、まずは岡山から始めましょうとスカイダークと一緒に話進めてた可能性もあるでしょう。そうだ。
まあそうです。まあ一応可能性としてはありますですね。
うん。だってスケさんうどんってもう何十年とずっと九州だけにこだわってたわけですよ。
そうですね。
だいたいね、本当にね、北九州だけにしかないのよ、スケさんうどんって。
うん。
いやもちろんね、福岡市にもあるよ、スケさんうどん。でも少ないよ、すごく。やっぱりね、
福岡にさえ少ないのか。
そう。これ前聞いた話によると、
はい、
福岡市の出身の人間に対してスケさんうどんの話をしたけど全然テンションが上がらなかったっていう話があって、だってスケさんうどんは北九州のチェーンだもん。だから
あ
関係ないって思っちゃうっていう。
だから牧野うどんだったら、あるいはウエストだったら、
そうそうそう、
ね、テンション上がるけど、
そう
福岡じゃねえし北九だしみたいな。まあそれはよくわかる話です。
それぐらいローカルだったのよ、スケさんうどんってもともとね。
うむ。
うん。まあ俺みたいに尼崎出身の人間がね、神戸発祥のラーメンチェーンモッコスが全国展開するんだよって言われても モッコスって言われてもな、みたいな。そんな感じになるんだよ、ほんと。俺、モッコスは好きだから、それはテンション上がるけどさ。
俺は行ったことないから、もう全然、モックスに思い入れないから、モックスは東京進出しても行かへんと思う。
まあ、そういう話だよね。関西でね、ある程度、青春過ごした、橋場さんであっても、モッコスって言われてもな、ってなるような感覚で、北九州。
洋服ならわかるけど、モックスはわからへんみたいな。
そう、そういう話なのよ。だから、いや、何が言いたいかっていうと、岡山に出店した時点で大事件なんですよ。経営方針がガラッと変わってる。
ね。まあ、そのね、岡山進出を決めた時点で MA の話を始めていた可能性は全然あるし。
そう。スカイダークホールディングス入りするっていうことを前提とした動きであった可能性がある。
そうね。まあ、一応あるね。いや、一応っていうのは、MA って1対1でやるとは限らないので、
なるほ
だっ
ど。
て、売る方からしたら高く買ってくれる会社の方がいいじゃないですか。
そうだ
だ
ね。
から、MA って買う方にも専門のアドバイザーがつくし、売る方にもアドバイザーがついて、お互いに協議を当然するんですけど、やっぱり売る方としては、もちろんね、1対1ってことも当然ありますよ。ありますけど、売り手が複数いて、例えば一番お金を出してくれるところに売るとか、経営方針が協議して一番一致したところにね、売るとか、あるいは買われる側の経営の、独立権というかね。自分の会社として引き続き経営をコントロールできるみたいなところに売るっていうケースもあるので。だからスカイラーク以外にも、スケサムドを買いたかったチェーンっていうかね、ところがあった可能性はもちろんあるし。
まあ、つまり、岡山出店っていうのも、M&A するときの価値を上げるための売り手の方がね、方策の一環だった可能性があるってことね。
そうです、そうです。あると思います。独力でも進出してますよっていう前提で、まあ、買われたかったのか。全然おかしくはない話なんですけど。
いや、だからそういうところも含めて、いつからね、その MA の交渉が始まってたのかが気になるね。スケさんうどんがね。
そうだね。いや、スカイラークっていうのは結構いいよね。
いや、いいよ、やっぱ。もちろん、スカイラークっていうのが、日本有数のロジスティックスを持ってるし、ノウハウを持ってるし、端的に言うと素晴らしい会社であるっていうこともあるし、あと、ね、スカイラーク単独で強いうどんチェーン持ってるわけじゃないっていうところもありますしね。
シナジーかなり見込めますよね。
うん、そうだね。
橋場で、あんま酒飲めないけど、最近ガストで飲むのがちょっと好きなんですよ。
おう。
いや、あれ最高よ、コミュ障にとって。だって店員と全く話さなくていいからね。
そうだね。猫ちゃんが運んでくれるしね。
そうそう、タブレット注文して猫ちゃんが運んできて、しかもクソ安いじゃないですか。
そうですね。
ワイン170円ぐらいで、マヨコーンピザ500円なんで。で、僕そんな、そんなにめっちゃ食うわけでもないし、酒弱いじゃないですか。千ベロどころじゃないですよね。800円ぐらいでベロベロになるんですよね。
ああ、お買い得でいいですね、それは。
そう。外楽チェーンだと、まあ和食は夢庵なんですけど、夢庵でもうどんは当然出してますけど、まあ別にね、うどん特化でも全然ないんで、夢庵ですけどね、ごぼ天うどんとか買ってきたら超熱いっすよね。
ああ、確かにね。
わかんないですよ。そういう売り方をするか、スケさんうどんだけを出すのかわかりませんけど、まあ、スカイラークではガストで唐揚げ出したりするじゃないですか。同じグループ内ブランドの唐揚げ出したりもするんで。
夢が広がるね。
広がる。
こういう地方のチェーン店をスカイラークさんが買い上げてくれて、全国展開してくれるっていう、そのビジネスモデルが確立した暁にはですね、全国展開してほしい店なんかいくらでも合うでしょう。
インディアンカレーとか？
インディアンカレーなんかもうすぐやってほしいよ、スカイラークさん。聞いてます？スカイラークの人。
みんな聞いてる。
うん、みんな
大手外食チェーンはみんなラジオ食堂聞いてる。
聞いてますからね。あと、僕が好きな徳島ラーメンね。徳島ラーメン、スカイダークさん、早く買って、早く全国展開して、東京に徳島ラーメンの店がない俺をすんげえ不満なんだけど。
そうだね。
東京に徳島ラーメンを看板に掲げてる店は何店舗かありますが、いくつか食べてますが、偽物ばっかりです。なんで、早く、スカイダークさんが、徳島ラーメンのチェーン店の東大を買い上げて、全国展開してほしいと思ってます。
なるほど。結構、こういうの面白いかもしれませんね。やっぱり地方の優みたいな店でいくつかあるじゃないですか。
ありますね。
それを大手資本のネットワークで全国に届けるっていうのは夢がありますよ、
ね。夢がありますよね。本当、これから先ね、日本の外食をね、
新たな展開の形になるかもしれませんね。
そう、地方の美味しいを全国に届けるっていう仕事をね、ぜひスカイダークさんにやってほしい。
ちょっとこれ応援したいな。
ラジオ食堂はスカイダークさんを応援しております。
応援します。東京にスケさんうどんができたら行きますって言うけどめっちゃ混むやろな。
しばらくはな。
休日とか行かれへんと思うで、ほんま。
まあしょうがないね、それは。スカイダークさんが鬼の勢いで出店してくれたら別だけどな。
まあそうやな。
うん。
でも逆にそこコントロールすると思うしな。
いやそらそうでしょう。
ああ、じゃないと買った意味ないもん。
今って、スケさんうどんは、出店すれば大行列できて、連戦連勝してますけれども、なんだかんだでリスクの高い動きではありますからね。たまたまうまいこと言ってるだけであって。
希少価値だから言ってるところがあるからね。
そう。
それが指きたすになった時に、ほんまにそんなみんな行くんかっていうのは、まあありますよね。
そう、あるし、もうすごい単純な話、九州うどん儲かるやんけっていうことで、他の外食チェーンだって参入してくるかもしれへんし、
ね、
そうなった時に本当に人気保てんのかって結構リスク高いよ。まあ当たり前の話やけど、まあ、ねうんまあ、鬼の出店ペースで出店するってことはないんじゃない。スカイダークさんその辺のノウハウなんか死ぬほど溜まってると思う。
あると思う。
はい、ということで小ネタでございますわ。2024年9月11日のニュースですが、松屋に令和6年度版の新米入荷。早いですね。9月には入ってくるんですね、うん、国産 100% のふっくら甘いお米が今年も登場ということで、松屋で新米入荷のコマーシャルやってるのなんて初めて見たって思ってね。
俺も知らんかった。
毎年やってないってこんなん。
今年だからか
でしょうよ。そら、いやでね、俺思わず松屋行ってもうたやん。
お
気のせいかわかんないけど、普段の松屋よりうまい気がしてね、うん、うわ松屋でも新米だったらうまいんだってちょっと感動したんですけど、まあ僕が感じたのは気のせいだった可能性はまあもちろんあるんで何とも言えないですけども、まあというまあ令和の米騒動でございますけども、橋場さんは結局お米買えたんですか。一応
買いました。全然困りませんでした。私間違えちゃって。
あ、本当。それはよ
かった。家に米があったのに間違えてもう一個買ってしまったんですよ。
それはよかったな。
そうで、あ、やってもうたって思ったら、
うん、
20日後ぐらいかな、
うん、
に米不足って言い出したんで、
もうね普通に売ってるようになりましたからね。
今は緩和されてるんだから、米不足で我が家が困ったことは何もなかったんですけど。
なるほどね。まあ俺も一人暮らしで米高へんから、今回の米騒動と言われるこの現象に関してはあんまり関係なかったんだけれども。
そうね。
でも、これなんかいろいろ調べていくとややこしいね。
そうなの？
今分かっていることだけを列挙するとね、
うん、
小売店ではなぜか米不足が起こった。だけど外食産業では一切米不足は起こってなかった。
そうだね。
少なくとも僕が普段食ってる団地とかで米が炊いてないとかそういった話は一切聞いてない。で、あと伝え聞くところによると米不足って言われてた時もインターネット通販で普通に米は買えてたらしい。
ああ、なるほど。
最近調べたら結構値段は高騰してたけれども依然として買える状況ではあった。はい、
うん。
米不足とは何だったんだっていうのがやっぱり思っちゃうよね、これは。
思っちゃいますね。
まあいろんな説があるけど、猛暑であんまり取れなかったみたいな話あるんだけど、はい、これいろんなメディアで言われてるけど、作業指数で言うと去年の取れ高って別に悪くないのね、全然。100か101って言われててね、作業指数に関して細かい説明省くけどね、実際過去の推移で言うと2019年とか2018年の方が作業指数悪いのよ。調べたら98ぐらいなのね。じゃあなんで今年起こったのっていう話で、インバウンド需要が強くて米不足になったっていうのも、これもねめちゃめちゃ的外れの話で、日本の米の消費量って毎年ずっと下がり続けてるのね。
ああ、なるほど。
農産省とかのページ見たらわかるんだけど、ずっと下がり続けてる。で、米の取れ高で言うと19年18年の方が悪い。で、インバウンドの外国人つっても今年のピークで300万人ぐらいなのね、月。
ははは。
で、そのインバウンドの外国人の滞在日数を仮に半月と仮定数しますよ、一旦ね。そう考えると1億2000万人の上に150万人の米食う人がプラスオンされるだけなのだった。
ね。しかも毎日食米食うわけでもねえしな。
そう、インバウンドで来てる人が日本人より米食うとは俺は到底思えない。これちょっとデータ探したけど見つからなかったから何とも言えないけど、インバウンドの人が、
そうね、人種によるからね。
日本より米食うわけがないっていうことはめちゃめちゃ影響範囲が小さい。あと何度も言うけど、日本の米の消費量は年々下がってる、
うん、
っていうことを考えた場合、米不足が起こる理由がないんだよね。じゃあ何だったのって、まあ実際問題として米不足起こってないし、起こっていることっていうのは小売店で米が買えなくなったという事象だけ。
パックご飯とか普通に売ってたしね。
そう、ネット通販では値段は高騰してたけど買えてたし、外食では供給されてたし、じゃあ何だったのって。
小売店で生米が一時的に買えなくなったっていうだけじゃないですか。
そう、
近所のスーパーとかマイバスケットとかでパックご飯見てましたけど全然ありましたからね。
そうだね。
でも本当に米がなかったらパックご飯だって売り切れるはずじゃないですか。
まあね、
こう見た一つ見たって米不足なんて全く起こっちゃいねえ。
あとエリアによってかなり偏りがあったらしいね。
ああ、そうなの。
起こってたのは都市圏だけらしいよ。
ああ、なるほどね。
うん。令和の米騒動とは 何だったのかと言いたくはなっちゃいますね、うん、普通に考えたら米不足って言われてた前に南海トラフの報道があったわけですよね。でその時に備蓄として買った人が多かった、うん、で一時的な米不足が起こった、
うん、テレビ見た人が買ったんじゃないですかとしか言いようがないよね。
そうだよね、
テレビとかワイドショーだよね。俺本当にそれしかないと思うんだけど。
俺もそう思う。
それしかないとかそれしか思い浮かばない。だって別に米不足じゃないっていう意見ずっとあったもん、
うん、アマゾンでずっと売ってたからね米は。まあ便乗値上げが結構激しかったから 1.5 倍ぐらい値段にはなってたけどね。
ああ、なるほど。
でもそれは小売店で買えないとか日本のメディアが報道したせいじゃない？
まあそう思うね。
本来ありもしないまあ災害としようか、あの災害を日本のメディアが拡大させてしまったっていう、それが最終的な結論になるんじゃないかなって思うんだよな今回の件、
うん、人災なんだと思いますよ。
人災ですよねって思うんだよな。まあ実際ちゃんと分かってないんでまあいいですけどね、
うん、
正直モヤモヤしますこれに関しては、
うん、
私実際あんま関係なかったんでいいですけど。
そうですね、私自身も全く買い占めたりしてませんし、私の周りにも買い占めた人いなかったんでよく分かんねえなーっていうのが正直なところですね。
はいはい、よく分かんねえなーで、もう一つ、
はい、
牛角大炎上していた、多くの男性から大変お叱りのお声をいただいてますがキャンペーンを行いますという9月2日のニュースですね。こちらも炎上してたということらしくて、炎上大好きラジオ食堂、こちらはちょっと取り上げさせていただこうと思います。牛角女性半額キャンペーン、男性差別だと大炎上、女性は小食が一切通用しなかったわけということでですね、ニュースに出てます。大手焼肉チェーン牛角が2024年9月2日から9月12日の期間、女性が食べ放題コースを注文すると料金を半額になるキャンペーンを展開すると発表。しかしこれに対し SNS 上では男性差別だ、男女平等はどこへ行った、受けられるサービスを性別で区切るなんて今の時代許されないといった批判の声が相次ぎ、炎上の様相を呈していますということです。で、牛角を展開するデニーズインターナショナルがこのキャンペーンの指摘に対して、女性だけの利用はもちろん男性を含めた皆様でのお得な食べ放題をお楽しみくださいとアナウンス、さらには食べ放題での注文量が女性は男性に比べて4サーブ分少ないといった背景からスタートしたと意図説明を加えるなど、性差別と指摘されるリスクを極力回避しようとした苦心の跡が垣間見えますと。だけど SNS の批判が相次いだということで、あれこれ結局やったんだっけな、あーでもやったんだ結局牛角の各店舗で、あーじゃあまあいいや、中止とかはしなかったんだね。
うん、
橋場さんいかがですか。
自分は虐げられているって思う男が増えてるのかなっていうのはちょっと思っていましたですけどね。
それはあるんかもしれませんね、
う
ん、
例えば社会が男性優位に構築されているとするじゃないですか、
はい、
そういう社会でこんなことしても別にそんなに批判されないと思うんですよ、
はい、
で今回この案件がたまたま燃えたのは牛角さんと全然関係のないところで自分が不利な扱いを受けているって思う男が一定数いるってことなんじゃないですかね。
ああ、なるほど。
だから牛角を見たときにたまたま攻撃しやすかったのではないかと、未来なんですけど、
まあ、でも
自身は全然悔しくもなんともないし、
まあ、まず差別じゃないですからね全然。
差別ですね。
差別の定義、ウィキペディアですけども、特定の集団に所属する個人や性別など特定の属性を有する個人集団に対してその所属や属性を理由に異なる扱いをする行為であると、いうふうに書いてありますね。で、よく言われる議論で言うと合理的な理由がある場合それは差別ではないとは言われます。いわゆるやっちゃいけない差別と言われるものに対しては合理的な理由がなく、かつ理不尽であることっていうのを一つ上につけた方がいいかなとは思います。一般的に言われる差別っていうことに対してはね。だから今回で言うとどう考えたって合理的な理由がありますし、世の中にはこういう女性優遇キャンペーンっていうのはいくらでもあるわけですよ。映画館のレディースデーであったり女性専用車両であったり愛席屋とかね。
ああ、はいはいはい、そうですね。
あと
婚活パーティーとかもそうなのかな。
そうですね、婚活パーティーもそうですね、ハプニングバーとかもそうですね、
はい、なるほど。
そういうところは全部女性無料ですから、
うん、
それは合理的な理由があるわけですよ。婚活パーティーなりハプニングバーをやってる人が女性に来てほしいと思っているから、マーケティングの一環としてそういう女性優遇措置を行っているので、それは別に差別でも何でもないわけですよ。
そうですね、
うん、もちろん公的機関が行うことであれば多少の批判の余地はあるかもしれませんけども、牛角っていうのは民間企業なんで、それこそ橋場さんがいつも言う通りですね、
はい、
ね、独発言ってましたね。企業に対して抗議を行うことによって企業が が、もし損害を被った場合、誰が責任を問うのかと。
思いますね。
例えばこの牛角が今回、まあやめなかったみたいですけども、食べ放題コースを半額にするというキャンペーンをやらなかったとして、機械損失が出てきた場合、誰が責任を問うのと。それが元に、まあありえないと思いますけど、牛角さんを運営するデインズインターナショナルが倒産したとしたら、誰が責任を問うのっていう話ですんで、困った話ですし、まあ今回、このキャンペーンやめなかった牛角さんは拍手を送りたいところだなとは思うんですけれども。
いや、本当にやってくれてよかったと思いますし、
はい、
いや、だってこれ、SNS で批判してるやつ牛角言っとんのかって思いますよね。まあ僕は基本的に自分が関係ないものに対して不平不満を言うことが嫌いなんで。
あ、なるほど。
嫌だったらいかんかったらええだけやんっていう。
全くその通りですね。
お前、SNS というツールがあるから調子乗ってんじゃねえぞっていつも思うんですよ。
そうですよね、本当ね。うん、いや、でね、俺これ見て思ったのが、まあ、橋場さんがさっき言ってくれた、自分が不遇な扱いを受けている男性が増えてるんじゃないかという話っていうのも、まあ、近いところがあると思うんだけど、
はい、
これはね、女性と男性の間に分断が起こってない、もしかして。
お
う。いや、つまり、今までは男性が優遇されてるっていう、カッコつきの、カッコつきね、これは、フェミニストの声が非常に声が大きかったわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
それが今まで散々あったわけでしょ。
うん、
で、それに対する、ある種の意趣返し的な意味合い、もしくは自分が不遇な扱いを受けていると思っている男性が声を上げ始めたっていうことが正しかった場合、女性と男性の間に分断起きてないって思うんだよね、おでこで。
なるほど。
女性と男性の間に分断が起きる国って日本だけじゃねえのって思って、そう考えると暗くなっちゃったよ、このニュース見て。
あー、なるほど。
小学生じゃねえんだからさ、世の中にはね、分断たくさんありますけれども、
はい、
階級とかさ、収入とかで分断よく起こってるって言いますけれども、女性と男性の間で分断起こってる国は日本だけよ、もうこんな。バカじゃねえのか。女性と男性分断が起きてね、いいことなんかあるわけないじゃないですか、そんな。世の中には女性と男性しかいないわけですから。で、あと、女性と男性が揃わないと、社会っていうのは絶対に発展しないわけですから。
うん、
困ったもんだよ、ほんと。
自分が損をしているわけでもないんだけど、損をしているような気がするのが嫌なんでしょ
う、ね。うん。今まではそういう声上がらなかったわけでしょ？女性専用車両ができた時の方が、よっぽどね、あっちの方が女性優遇じゃないですか。
まあね、あれはあれで理由があるからね。
うん。
ま
あ、牛角のキャンペーンだって理由はあるじゃないですか、十分。
あ、そうですよ。うん、別に僕、牛角のキャンペーン全然反対してないんで。
まあ、あの時もね、批判多かったですよ。実際ね、女性専用車両に対して。だけど、あの時はやっぱり、そこまで強い批判はいかなかったんじゃないかな。こんなしょうもない牛角の食べ放題に対して、こんだけ批判が来るっていうこと自体に、日本社会の変容が見て取れるようで、単純に SNS が発展して声上げやすくなっただけかもしれないけどさ。
うん。まあ、我々男性ですけど、
はい、
別に僕らの知り合いの女性が牛角で半額で腹いっぱい食べたって別に我々何のデメリットもないじゃないですか。
そうですね。
自分の母親であれ、妻であれ、娘であれ、はたまた全く知らない人であれ、
うん、
その女性が牛角で腹いっぱい半額で食べることって別にもうむしろいいことであって、
まあな、
本来的には自分が損をするようなことではないはずなんですよ。
まあ、もしかしたらね、もしかしたら牛角ヘビーユーザーでなかなか牛角に入れなくなる可能性を危惧している可能性あるかね。
そういう人だったらこれだけたくさんの批判は集まらないです。
そうね。
なんですけど、
うん、
他人が得をすることイコール自分が損をすることだっていう発想だと思うんですよ。
そうですね。
で、なんで他人が恵まれることが許せないのか、他人が恵まれたら自分が損をするのかって思うと、
うん、
自分がいかに社会から取り扱われてるかっていうことに不満がやっぱり、鬱憤溜まってる人がやっぱり一定数いるんじゃねえかなって思うんですよね。そうじゃないと、なんかこれだけの規模の批判を構成しないと思うんですよ。で、まあ、牛角ヘビーユーザーはそんな何万人もおるか。
まあまあそうですね。例えばそういう人ももしかしたらいたかもしれないっていう
か。いや、わかりますよ。あとは例えば、レンジインターナショナルの株主とかね。
うん。ああ、なるほどね、うん。レンズインターナショナルの株主だったら、半額にするような施策打つなって思ってるかもしれませんしね。
マーケティングとしてちゃうやろって。そういう批判ならまだわかるんですけど、まあでもそういう批判でもないんでね。
まあおそらくはね。
今回、うん。うん。これは狭くなってるんじゃないですか。
ここが狭くなっているのもあるし、女性が憎いと思っている男性が増えてるんじゃないですか。
なるほど。
もしそれが本当だったら大変なことですけど、最近のね、もう一度言いますけど、カッコつきのね、フェミニスト界隈っていうのは、
うん、
明らかに男性を憎んでるんですよ。
うん、うん。
カッコつきのフェミニスト ストの待遇となる男性が増えたと考えると、まあ、それはそれで困ったもんだなって思っちゃうねっていう。
分断が深まるってことですね。
そう、そうなんですよね。人種とか階級で分断が深まるよりはそっちの方が平和かなってちょっと一生思っちゃうけどさ。
どっちもどっちでしょう。
これからはね、こういう話増えていくんじゃないのかなって思うね。
うん。
あ、いや、まあでもあれか、牛角さんがちゃんと無視してくれたから、グッドジョブですね、牛角さん。
そうしてかなあかんと思うよ、こんな。こんなの、いくらでもあるからね。要は自分の気に入らないものがいつでも炎上する世の中になるわけだから、うん、そんな声いちいち聞いてられないじゃないですか。
このさ、男性差別の声が上がって炎上した事件っていうのは、おそらく僕は知ってる限り初めてだと思うんですよ。今まで、その女性差別だっていうことで炎上した例なんかいくらでもあるわけですよね。それと同じぐらい男性差別で炎上っていう事例がこれから増えていく可能性があったわけですよ、多分。だけど、牛角さんがここでキャンペーンをやめるという選択をしたら、まずいってもしかして思ってくれたかもしれないですけど、ちゃんと無視してくれたのは、日本の歴史の中の転換点だったかもしれないですよ、もしかしたら。
それよりはでもやっぱりこういう炎上が起きてしまったことの影響の方がでかい気がしますね。
まあね、ある程度これから先増えていくと思うよ。まあ、やけど、これ別に無視しても大丈夫やっていうことが、社会で共有されるってことはすごく大事なことなんで。
そう、それはすごく大事ですね。
女性差別という声に対しても無視する企業が増えてほしいですね。これから先いくらでも発生すると思いますけど。
本当そう思いますね。
おっぱい大きいお姉ちゃんのイラストが出た瞬間女性差別ですからね。
ああ、確かに。
いや、これはもう実際今まで何回も起こってきた事例ですけど、うん、その理屈で言うと、橋場さんが大好きな高橋洋一先生の漫画なんか、あれ完全な男性差別ですよ。あんな大谷翔平みたいな体型した男性ばっかりいるわけじゃないですからね。
10頭身ぐらいの男性が次々と出てくるやつね。
そう。あんなの完全に男性差別ですからね。
はいはい、近代の高橋洋一先生ですね。
そうそうそうそう。
初期の高橋洋一先生は割と現実的な、まだ現実的と言った方がいいかもしれませんけど、はい。小学生編とかね。
そう、あれは単に小学生だから頭身低かっただけじゃねえのか、あれは。
中学生あたりからどう考えてもね、頭身のバランスおかしくなりました、ね。
あ、そうですか。はい。まあ、という感じですね。牛角さん、グッドジョブ、今
回。ラジオ食堂は牛角を応援します。
そう、そうですね。ラジオ食堂は牛角を応援していきます、これから。
はい。
普段行かないですけど、すいませんね。
そうですね。私もです。
はい。ではですね、牛角と並ぶ日本のね、食肉産業を支えるいきなりステーキさんの話題です。
お
ー。もういきなりステーキ、ラジオ食堂卒業でいいんじゃないっていう話はしましたけれども、一応ね、東洋経済オンラインの記事になりましたからね、やっぱりちょっと見ておきたいっていうことで。
取り上げないわけにはいかないでしょ
う。はい。いきなりステーキ息子社長が語る再建の苦悩、名物社長が引き継ぎ人気店を復活できるっていう形で出ておりますね。まあ、ラジオ食堂基本の通りですね、いきなりステーキを運営しているペッパーフードサービスさんは、名物社長であった一ノ瀬邦夫さんが引退したのが2022年で、邦夫さんの息子であるですね、一ノ瀬健作さんが指揮を取って、いきなりステーキは今年の第二四半期ですね、第二四半期で夢の経常利益、黒字を達成したというところでございますが、はい。まあ、いろいろインタビュー出ております。2022年8月に社長に就任してから2年が経ちました。どんな苦労がありました？以前の社長、まあ、国尾さんですね。強いリーダーシップがあった。それによって大量出店を実現できた側面、前全てが悪いことではなかった。そうかな。だがそこに依存していた部分もあった。現在は組織として動く文化が少しずつ根付いている。イベントや反則などは、ボトムアップで考えている。生まれ変わりましたね。ペッパーフードサービスは。特に集客や販売促進の部分で柔軟な施策を打てるようになった。なるほどね。トップダウンがボトムアップに変わったということですね。6月に実施した VTuber グループのホロダイブとのコラボはボトムアップで決まったものだ。ああ、素晴らしいですね。いきなりステーキは10周年を迎えるにあたって社内向けに家族客の獲得が課題と話した。その後社員から提案があって実現している。家族客の集客はホロダイブとコラボっていうのはどうなんだと思ってしまいますけどね、うん、ホロダイブに夢中な人たちは、
ホロダイブに夢中なファミリーってどんなファミリーや
ねん、どんなファミリーやねんって思ってしまいますね。一般的にホロダイブを中心とした VTuber はバーチャルキャバクラって呼ばれてるんですけど、ご存知ないんですかね。まあいいや、2024年12月期はドッキブイの営業黒字化を計画しています。足元の状況はどうですか。上期は赤字になる計画を組んでいたが、確かにそうでしたね。計画より順調に推移しており、かなりポジティブに捉えている。何度も言いますが、黒字化の最大の要因はプライム42の閉店ですけどね。父国雄社長との関係はここが一番注目ですね。現在国雄前社長との関係はいかがですか。家族としてのコミュニケーションを取っている普通の親子の関係だ。ペッパーフードサービスについては退任したので口を出さないようにしているが、リリースなどは見ているようだ。ただリリースで知ると、なんで教えてくれなかったのと寂しそうにするので、言える範囲で会話するようにしている。教える るわけねえだろ。
インサイダーって知ってるって話ですね。
国尾さん、コンプライアンスのテストに出てくるよ。家族であれば機密情報を伝えていい。はい、いいえって出てくるよ。相変わらずですね、国尾さんは。
プライム上場会社の社長だったとは思えないご発言ですね。
思えないですね。なんで教えてくれなかったの？教えるわけないでしょうよ。いきなりステーキは以前のスタイルから転換を進めています。従来ターゲットにしていたのは40代、50代の一人二人で来店するそう。やったんだけど、ファミリーに移しているっていうことですね。家族でまとめて会計してもポイントを付与されるのでリピートしてもらえることを狙っている。なるほど。でもなんかこれでやっていくとどんどん普通のファミレスになっていくんじゃないって思っちゃうけどね。それでは他チェーンとの差別化が難しくなる面もあるのでは。ああ、俺と同じこと言ってる。牛肉価格が高騰する中で価格帯は変わり、客層も少し変わっている部分はある。しかし以前の回転率が高いイメージは依然として強い。あ、なるほどね。強みは残しているってことね。競合他社が多くなるようなカテゴリーに入ったとは思わない。リーズナブルで高品質なステーキを出す独自性は変わらない。はい。東南アジアの外食需要は大きいということで、今後は海外でも出店を進めていく方針ですが、現在は台湾、フィリピン、インドネシアに計5店舗出店している。出店した店舗いずれも好調だ。お、そうなんだ。東南アジアは日本よりも外資本需要が大きいと感じている。なるほど。ということでですね、一ノ瀬健作さんのインタビューでしたが、
はい、
つまらんなこいつ。
よく悪くも普通の経営者だと思いますね。
こいつがつまらんというより国尾さんが面白すぎただけなんでしょうけど
逆にいいなって思いますね。下手にアイデアマンで親父と同じことしようとか、親父を超えるアイデア出そうみたいなことを、
あー最悪ですね、
する方が成功の確率低いと思うんで、
うん、
あ、だから僕もすごく高評価してますね。偉そうですけど。
もし今から新しいビジネスをやってみようっていうところであれば、アイデアマンの方がいいわけなんですけれども、
うん、
今や東証プライム企業のトップですんで、成功率 50% みたいなアイデアを出す方が大変ですからね。
だからこのインタビュー読んで印象的にはやっぱりボトムアップって言葉が多いじゃないですか。
なるほどね。普通の会社になっちまったな、本当。
一つはこれやっぱりわざとボトムアップって言葉を多く使ってると思うんですよ。
あ、なるほどね。
で、それやっぱり今までと違うんだっていう、
うん、
先代との違いをやっぱり明確に出したいんじゃないかなって思ってるんですね。
うん、
で、もう一つは検索さんは自分自身がアイデアマンではないか、
うん、
あるいはアイデアを持ったとしても自分から出すことを控えてるんだろうなって思うんですよ。
なるほど。そっちの方が会社としては存続する可能性は高いっていうことです。
一の検索さんがリカルド・マルチネスかもしれないじゃないですか。
初めの一歩のリカルド・マルチ
ネス。初めの一歩のあの最強チャンプですね。
はい。
あのベルトを守るためのスタイル。
オーソドックスなね。
はい、俺のスタート、遅くさスタイルをずっと続けてきたけど、
うん、
実はガチガチのファイターやったっていう。それを封印していただけだったんだ、みたいなね。
かもしれませんね、それだったら。
リカルド・マルチネスさん、今まで本気を見せていなかったのかみたいなシーンあるじゃないですか。
そうですね、ありますけども。検索は、今まで自分の強みであったアイデアマンとしての資質を封印してただけだったのかって、なのか。
超期待したいんですけどね。本当はそっちも面白いんですけど。
まあね、ないと思いますけどね。
まあね、すごくいいと思います。本当に現実で普通な経営をされていると思うので。
こういう会社多いですよね。一代目がアイデアマンで作った会社を二代目が組織としての強度を高めてっていうのは多いですからね。で、三代目がボンクラで潰すっていうのがよくある会社のパターンですからね。
そうですね。まあ一代で潰れるよりはね。
まあまあ。
全然いいんでね。そう
そうですね。はい、ということでした。はい、マクドナルドのコーナーです。
はい。
今月からね、答え合わせ。マクドナルドの月見ファミリー全10商品が本日4日水曜日発売。史上初倍月見バター香る滑らか食感芳醇ふわとう月見きなこ餅とあんこの月見パイもということでですね、出てまいりました。で、まず坂谷の予想としてはですね、月見バーガーチーズ月見これは出るでしょうと。そして、
はい、
私が申し上げたのは近年の牛すき月見は出ないでしょうと。3年前4年前に発売していた乳製品関係ですね、バターとかチーズ、あのそちらの方に行くんじゃないかと、はいはいはい、あのいうふうに予想させていただきましたが、今回それは的中ということでよろしかったでしょうか。
これふわとぶって何、バターと卵なの？
そうですね。
あー、まあバターね、まあじゃあ当たりってことにしましょうか。
卵をねちゃんと当てれたらよかったんですけどね。
卵当てるの難しいですよね。だって月見て卵やん、もともとが。
それにスクランブルエッグを足す奇策に走るとは思わなかったですもんね、確かに。
じゃあちょっと当たってないですかね、はい、ちょっとしんですかね。
まあという形でして、はい、あ、一応味の感想を言っとくと、フォージュフォワトを作るには、はい、まあいつも通りの味で美味しかったですよ。月見バーガーはさすがに食ってません。以上です。
あ、ちなみに、橋場は、チキン系のバーガー出るんじゃねえかって言いましたけど、大外しです。
まあ僕はそれは出ないと思ってます、さすがに。
ただ、坂谷さん。
何？
忘れてると思いますけど、
はい。
私、元いいチャット GPT、
チャット GPT。
月見バーガーとチーズ月見の値段はバッチリ当ててますからね。
それは素晴らしいですね。
今回20円、前年度と比べて値上がりしてるんですよ。
なるほど。
今年は月見バーガーが440円で、チーズは470円。
なるほど。
これは去年20円ずつ高かったわけですので、これは昨今のインフレを加味してくださいというプロンプトをチャット GPT に打ち込んだ私の頭脳の勝利と。
なるほど、そうですね。
どうや、はい、一応言っときます、
ね、はい。他なんかスイーツ系のやつ当てれてたんでしたっけ、チャット GPT。
あ、すみません、外してます。チャット GPT は栗って言ってましたね。
あ、もう大外しじゃないですか、それだったら。
まあ、そこはしょうがないです。いや、でもカスタードプリン来ると思わなかったね。まあ、カスタードプリンのマックシェイクですからね、はい。はい。
そうですね。
あと、月見パイ。月見パイはきなこ餅とあんこでしたね。はい、もう全然ダメです。
残念ですね、チャット GPT さん。
はい、無理無理無理。きなこ餅とあんこは当たらんよ。
まあ、今回はこういう結果になりました。
はい。
ただ、こっからが本番でございます。
それでございます、
ね。何度も言ってますが、月見バーガーの次、去年で言うと、ニューヨークバーガーズですね。
はい。そうですね。
で、その前のダブチーズバーガーだったと思うんですけども。
だから、あと、ケバブ風チキンバーガーかな。
はい。というのを出していたんですけども、ここを当てれたら本物っていうことです。
は
い、
そうですね。それでは、今月のチャット GPT の予想を申し上げます。
はい。
プレミアムビーフバーガー。
はい。
これは2022年のワールドビーフバーガーに続いて、ビーフを主役としたものが来るんじゃないか。
なるほど。まあ、ビーフは主役になるでしょうね。
トリュフソースや高級食材を使用したバーガー。トリュフソース、チーズ。
なるほど。トリュフソースは俺は出さへんと思うけどな、はい、マクドさんは。
で、プレミアムバーガーで、価格が、うん、まあ、590でいいでしょ
う。ああ、まあでもトリュフソース付きで590ありそうではあるけどな、マクドさん。
で、通常はバリューセットは300円増しなんで890でいいんじゃないでしょうか。うん、チャット GPT 980とか言ってるんで、ちょっとやりすぎだった。
ああ、なるほど。担当者が補正するわけですね。
はい、そうですね。これが今月の DX であります。
はい、わかりました。私の予想を申し上げます。
お願いします。
大谷翔平バーガー。これです。
お
ー、ある程度ね、先月と申し上げました通り、君の次は外国で来るっていうのが、近年の傾向であるわけです。で、今年、まだアメリカキャンペーンをやってないんで、で、本来であれば、ビッグアメリカのリバイバルをするというのが、安牌予測ではあるんですが、ちょっとここは、チャット GPT さんと差をつけるために、アメリカの新しいキャンペーンを始めるということで、考えたのが、大谷翔平バーガー。内容はいつも通り、ビーフ、チキン、エビ。
で、いいですか？
なんでしょう。
これ大谷翔平バーガーの利益より大谷翔平のロイヤリティの方が勝ってしまう気がします。
マジか、そんなに高いんかあいつ。まあそうはそうか、
だって大谷翔平だったらもうさ、なんか年間の広告費使うぐらいの勢いじゃない、あれ下手したら。
あ、かもしれへんな。最近 CM 出まくってるな、大谷翔平
出まくってる。えぐいと思うよ。いや、だからもうそういう感じなんですよ。大谷翔平コラボ商品って見ます？
確かに
ないじゃないですか。いや無理なんですよあれ、多分もう商品の売上の一部をロイヤリティにするとかじゃ足んなくって、もう年間予算がっつり取締役会に上げて広告予算をそのままぶち込むぐらいじゃないともう取れないんですよ。大谷翔平バーガー、いや、バカ売れすると思いますけど、マジ
で。まあでしょうね。
バカ売れして赤字になる可能性ありますよね、マジで。
ああ、じゃあこうしましょう。
はい。
ロサンゼルスバーガーで。
だいぶトーンダウンしましたね。はい。すごく現実的だと思います。
去年はニューヨークバーガーでしたが、ロサンゼルスバーガーで行きましょう。内容は、牛、鶏、エビ。
これが西海岸にいただけやな。
そうそうそうそう。
だからまあ、ロス、サンフランシスコバーガーあたりやな。
CM にチラッと大谷翔平っぽいのが映る可能性はあると思います。
あるね。あるならドジャースバーガーの方が可能性あるよね。
ドジャースバーガーはさすがにニッチすぎません？いくらなんでも。
いや、でも、ドジャースって言ったらみんな大谷と思うよ。
まあ、思いますけど。今までのパターンで言うと、地名プラスバーガーの方が多いんで。
あ、なるほどね。
僕はロサンゼルスバーガーかなと思ってます、もしやるんであればね。
ちょっと先の話だけどさ、
何？
来年のペナントを日本で開幕とか普通にあり得るじゃないですか、
まあ、あるでしょうね。はい。
その時にマジでミリドジャースバーガー出そうだね。
出るかな。
絶対売れると思わない？
あ、まあ売れるでしょうけどね。
それこそ東京ドームでもマクドなんてあるやん。
まあありますな。もうバカ売れで収数でしょうね。
売れやろな。今の話を忘れんといて、来年の3月のバーガー予想には僕はドジャースバーガーって言うと思います。
はい、わかりました。もしこれで本当にドジャースバーガー出した月にはですね、
はい、
完全にラジオ食堂聞いとんなという話になりますけどね。
そうなるともううちらはラジオ食堂畳まなあかんかもしれませんね。
なんでよ、なんで畳まんとあかんの。
そこまで当たっちゃったらもう僕らマクド側の人間になるしかないじゃない。
いやーですよ俺は。
中に入るしかないっすよ。
中に入りたくないですよ、マクドナルドの中には。
え、入りたくないですか。
お金いっぱいもくれるんやったら入る。
そうそうそう、それそれそれ。マクドナルドさんご連絡お待ちしてます。
はい、ということで来月は私としてはロサンゼルスバーガーですね。で、
私としてはプレミアムビーフバーガー。 トリュフソース。
トリュフソースということで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、新メニューのコーナーです。
はい、はい。
はい、今月はね、忙しくてね、あんまり行けてなかったんだよね。紹介するのは日清商品特上カップヌードル第2弾を食べ比べ、昨年との明らかに違いに期待を軽く超えてきた。ほんまか?という、あの記事がございます。去年も同じことしてたよね、の日清食品特上カップヌードルです。
うんうん、
実は先月もね、似たようなやつ出しとって、カップヌードル版。
はい、
あの、先月はね、カップヌ史上最高スープのフレンチってやつを出してたんですよ。
ああ?フレンチカップヌードル?
実はこれまだ売ってます。
あ、そうなんすか?
だからコンビニの棚を見たらですね、フレンチカップヌードル3種とですね、特上カップヌードル4種が並んでるっていう結構異常な光景が見えたりするんで。
こんなラインナップをさ、コンビニの棚に並べられる日清食品ってほんますごいな。
そうなんですよね。
現代のキングやな。
それで軒並みね、260円とか280円とかするわけでしょ。
特上やからね、100円台では出されへんでしょうね。
ねえ。カップヌードル売る気ねえのか、日清って思っても、ノーマルの方。
証拠を感じますね。
さあそっちの方が売りたいでしょうけどね。今回の特上カップヌードルはどうだったんでしょうか。前回はあまりいい印象は持ってません私は。
次、ね、は
い、セブンイレブンレジ横ドーナツに再参入ということでですね、セブンがレジ脇でドーナツ再参入のニュースが出ております。関東だけなんですね、これ。東京、千葉、埼玉で全国拡大を目指すということで、もうセブンイレブン関東の方ではですね、レジ横にドーナツを置いてあります、
うんうん、
はい。だからどんな感じだったんでしょうかということです。まあ2回目なんですよね。この記事にも書いてある通り、2014年にドーナツの販売開始したんですけども、結局撤退してるわけですよ当時、
うんうん、
2回目の挑戦ということになるんで、まあやっぱりね、天下のセブンイレブン半でっから2回目になってくると今までの失敗の原因は取り除いてくるんじゃないかと。で、まあ今回紹介させていただきます、セブンイレブンのドーナツ。はい。で、最後、今週新発売のローソンホットスナックまとめ、特選塩豚まん、特選醤油豚まんなどということでですね、これね、こっちは逆にね、西日本だけなんだよね。あのローソン特製塩豚まんとローソン特製醤油豚まんっていうのをね出してて、268円っていうかなり強気な価格設定出してるわけですよ。コンビニは5、6年前から豚まん戦争状態になってまして、ファミリーマートの極うま黒豚まんと、あとセブンイレブンの名前忘れた同じような価格のやつと、でローソンがちょっと遅れ気味やったんですけども、今回それに合わせて出してきたっていう形になりますね。どうだったんでしょうかということで、今回は特上カップヌードルとセブンイレブンドーナツとローソンの豚まんという形になります。まずね、特上カップヌードルね、
うん、
もう全部は紹介しないよ。もう
サトレさんは全部
食ったよ。
え、全部食べたんですか。
全部食ったよ。
なんせ怒ってるんですか。
しょうもなかったわよ。
あ、そう。
今年さ、札幌一番の、
おうおうおう、
あの上位商品も出てたじゃないですか。
はいはい、ありましたな。
もう名前忘れちゃったけど、
はい、
あの時も思ったけど、香味油やなんやらで高級感出す路線はもうラジオ食堂では取り上げなくていいかなって今回思いましたね。本当、
小袋の油使って、
そう、
高級感を演出する手法できん。
ある程度もう味想像つくじゃないですか、よっぽどのことがない限り。
こんな感じやろなって思ったのがそのまんま。
そう、特上カップヌードル全く味、
うん、
全くの味がするわ。
そう、すごいな。
長谷園で松茸のお吸い物出てるじゃないよ、
は
い
は
い、
まああるね。
で、特上カップヌードルカレートリュフバター、うん、まあトリュフの味がするわな。そうだ、
お
この辺はもうええわ俺
なんかさ、よくなんか一食一食無駄にしたくないとか言うじゃないですか。
俺は常にそう思ってるよ。
人生残り少ない中ね、残り何食食えるのかみたいな。
俺は常にそう思って生きてるよ。
うん。今回坂谷さんは、そのうちの4回を有意義に使ってくださったっていう。
そうですね。
よかったな。1000円以上出して。
あの、ちなみに言っとくとで、うん、さっき言ってたあの、フレンチヌードルも食べてるんだよね、俺こっそり。
それは1種類なんですか?
先月は2種類。3種類中の2種類は食べてるよ。
マジで?
フレンチヌードルの方がまだマシやったかな。
あ、はい、新しい種類だからですか?
まだ、まともに味を作ってる感じがしたね。
うん。
そんなカップヌードルさんでした。まあでもしばらくこの傾向は続くだろうな。あんまりいい傾向じゃないと思います。どん兵衛の上位商品は美味しかったからな。そう考えると、カップヌードルはうまくいかんな。どうしても。カップヌードルはそれだけ味が特殊なんかな。
東 級にすることに馴染むのかっていうのがありますよね。
まあそれはもう常に言われてますけどね。高級でもないしな、大体な。トリュフオイルとかは最近カルディとかで売りすぎて、その味そのものが高級感なくなってきてるからな。
バターパって落とした方が高級な感じするところまであるよ。あのリアルバター。
そうだね。いいこと
言う。バター高いやんか。トリュフオイルより高級感あるやろ。
多分、そうだと思うよ、それは。カレーヌードル。
カレーヌードルにリアルバターぶち込んだ方が高級な線あるよね。
確かにな。おっしゃる通りだと思うわ、俺も。
それがうまいのかわからんけどな。
いや、うまいですよ。多分。
バターとカレーはやっぱ相性いいもんな。
美味しいですよ、多分、それは。次。セブンのね、レジ横ドーナツね。
えいへい。
同じ結論になっちゃうけど、前回の問題が解決できてなかった。
7年ぐらい前の問題か。
そう。セブンイレブンのドーナツの問題点は、
はい、
油が問題点だったんですよ、前回も。
ホットスナックとかと同じ油を使っているから、
そう。
はいはい。
どうしたって、専門店にかなわないんですよ、あれが。
はい。
で、今回も、やっぱり、俺、油が気になってね。
なるほどね。
そこだけだな、ほんと。一応、オードファッションをいただいたんですけども、セブンイレブンの通常のドーナツね。あの、油の匂いがね、気になりすぎて、まあ普段からドーナツ食わない人間が言っても説得力はないんだけれども、これではミスドにはかなわないと思う。正確に言うとこれかな。リングドーナツ、かっこメープル風味ってやつだね。会社のね、1階にセブンイレブンあるんで、あの、そこで食べさせてもらったんですが、ちょっと厳しいなと思った。これではまた同じ結果になるんじゃないかなとは思った。決して安くないからね、その一番シンプルなリンゴドーナツメープル味っていうのは140円なんですよ。ミスタードーナツ今いくらぐらいすんね。オードファッションが、あー結構上がっとんな。ミスタードーナツはミスタードーナツで165円通常のオードファッションが。じゃあ一応値段のアドバンテージはあるってことか。そこだけは多少のアドバンテージにはなるかな。でも油の匂いが気になったな俺は。はい、で最後ローソンホットスナック、ローソン特選塩豚まん、これねたまたま西日本の方に旅行行ってましたんで、あの現地で食べましたけれども、
ありがとうございます。
まだちょっとローソンこれではファミリーマートセブンイレブンには及ばないと思いました。
あ
ーローソンで言うと2年前ぐらいに横浜中華街のコラボ商品出してたじゃない。
あ、出してたね。あっちの方がいい。
あっちの方がいい。
あ
値段が違うけどね。あ、2022年ですね。江戸製のコラボ商品で税込み297円。今回のローソンの特選塩豚まんが270円ぐらい。だから若干当時の方が高いけど、うん、同じぐらいだな、こうして見ると値段。言うほど変わらんな。そうなってくると俺は江戸製の方が美味しかったな。まあ直接のライバルになるのは、さっきも言った通り、ファミリーマートの黒豚まんとか、あと、セブンイレブンのたっぷり豚まんやったかな。あっちの方が今んとこ完成度は高い。完成度が高いっていうのは、リスペクト元のね、551の豚まんにどれくらい近いかっていう話になってくるんだけども、その中でも、ローソンのこの新商品はまだ練り込みが足りないと思う。ちょっと厳しいですね。
ファミマ優位は動かない。
ファミマ優位動かないですね。今んとこローソンこれ、西日本だけの限定商品で出してるんで、だからこれからもうちょっとブラッシュアップして全国展開っていう形にはなるんじゃないのかな、多分。ということを期待したいと思います。
はい。
今回の新メニュー、あれだったな。博多的には賛否で言うと、非の商品ばっかり紹介しちゃったな。ごめんね。
美味しいっていう言葉が聞く。
今回なかったな。うん、ごめんごめん。あんまりいけなかったな、今回。いろいろあって、ということでした。はい、最後。
はい。
恒例のスイーツニュースでございますが。はい。
よし。
橋場さん。
はい。
あなたの大好きな新作メロンパンがローソンで出ましたよ。
申し訳ありません。
本当だよ、橋場くん。
一つも食べていないことをここに謝罪申し上げます。
買ってまいりました。補足しておきますと、橋場さんの心のパンは、ファミリーマートの神戸屋パン製造のカスタードクリームメロンパンが心のパンなんですね。
そうなんです。
はい。それのライバル商品となる、もう現状ね、ファミリーマートで、その神戸屋のやつ売ってないですからね。ライバルでも何でもないんですが、ちなみにこのローソンの新商品のトロサククリームメロンパンに関しては山パン製造です。山崎製パン。
コーピアではないわけですね。
コーピアではないですね。
そういうのに重要な情報です。
うん。まあ今いただいてますけど、
はい、
美味しいですね。これはでもちょっと橋場さんが好きな味じゃないような気がする。
ああ、そう。
美味しいんだけど、すごく。かなりスイーツ寄りになってるね。
パンティよりはスイート。
うん。そうですね。
ああ、なるほどね。まあ、デイリースイーツも好きではありますけどね。
あのね、香りで言うと、
はい、
洋酒とかバターみたいな、そういった形の香りがすごくします。で、クリームに関しても、
はい、
結構量入ってるし、
うんうん、
よく菓子パンに入っているような、半分固形になっているようなクリームじゃなくて、トロッとしてるというか。
なるほど。
いや、本当スイーツ寄りですね。
恒例の大パンチ、中パンチって言ったら、どんな感じですか？
これ、恒例にしていきます。
これですよ、もちろん。
普通に味で言うと、大パンチでいいと思いますよ。美味しいですよ。
あ、ああ、よかったです。
あれじゃないですか。橋場さん、八天堂のさ、クリームメロンパンもあれは違うって言ってたじゃないですか、昔。
言った気がします。それに近いですか？
そうですね。いや、本当にスイーツ寄りですわ、これ。いや、ただね、一つ朗報で言うと、
はい、
やっぱローソーさんが作ってるだけあって、安いですね。
ああ。
この、東作クリームメロンパンに関しては171円なんで。
ああ、なるほど。
だから、八天堂よりはだいぶ安いと思います。
あ、だいぶ安いですね。あ、
八天堂さんのやつ200何ぼするじゃないですか、確かで。
はい、はい。
そう考えると、いい商品かもしれませんね。
だいぶ良さそうですね。
うん。まあでもなんかあれだな、やっぱ、おっさんみたいなこと言うけど、
はい、
これ、メロンパンじゃないよね。
生地のサクサク感はあんまないんですか？
サクサク感というよりは、どっちかといえばしっとり感。
ああ、まあでも、神戸屋のカスタードクリームメロンパンも、生地のサクサクと中のクリームのしっとり鳥のバランスがいいんですよね。もしかしたら、
はい、
オーブンとかで焼いたらまたちょっと変わってくるかもしれないですね。
変わってくるかもしれませんけどね。すいませんね。普段スイーツ食わない人間なんで、あんまりちゃんと説明できてなくて。いや、まあでもね、八天堂のメロンクリームパンと比べたら、俺は十分美味しさ的には同じぐらい美味しいし、値段も安いから、いい商品だと思うよ、これは。まあ、今回のスイーツコーナーとしては、橋場さん、間違えた。今治さんには失望させられたということを結論として、終わろうと思います。
ここに謝罪申し上げます。